聖書を拝読いたします。今日の箇所はルカによる福音書12章4節から7節になります。ルカによる福音書12章4節から7節拝読いたします。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐るべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくがこの方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。第五のスズメと題しまして説教を宍戸俊介先生よりいただきます。
ただいま、ルカによる福音書12章の4節から7節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。友人であるあなた方に言っておく。体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。今お聞きしたところで、主イエスは誠に重要なこと、重大なことを弟子たちに語っておられます。でこの言葉は、2000年前に生きていたユダヤ人である弟子たち、12弟子だけでなく、今日ここで聖書を開いて御言葉に耳を傾けようとしている私たちにも語りかけられています。そしてこれは本当に大切なことです。私たちの信仰が立ちもするし倒れもするような重要な事柄です。それは教会を迫害しキリスト者の抹殺を図ろうとする敵が現れるということではありません。ここに言われているような体を殺すというような言葉を聞かされますと、私たちはついびっくり仰天してしまってそちらの言葉に思いが向いてしまうということもあるだろうと思います。けれども、今日の箇所で最も大事なこと、重要なのは、そのことではありません。そうではなくて、主イエスが弟子たちに向かって、友人であるあなた方と呼びかけてくださっている、そのことが、今日の記事の中では、何にも勝って重要な事柄なんです。主イエスが、友人であるあなた、そう親しく呼びかけてくださるのは、十二弟子たちや2000年前に生きていた人たちだけではありません。聖書の中に、神様からの語りかけを聞こうと願って、御言葉に向かおうとするすべての人に向かって、主イエスは、あなたは私の友なのだ。そう語りかけてくださいます。私たちは主イエスによって友人と呼びかけられ、そして主イエスの言葉通り常に主イエスに伴われて生きる者たちとされています。信仰生活というのは主イエスが絶えず私たちの友となって寄り添ってくださり支えてくださるところに成り立ち営まれていくものなんです。で、それ以外の仕方では私たちの信仰は決して長続きしません。主イエスがいつも真実な友として 寄り添ってくださる、私たちの人生を共に歩んでくださるからこそ、私たちはキリスト者として生きていくことができます。で、そういう極めて重要な一言をシエスは今日のところで語っておられるのです。でシエスが地上のご生涯の中で弟子たちに向かって、あなた方は私の友なのだとはっきりおっしゃってくださったのは、今日のこの箇所の言葉とそれ以外にはと1回しか聖書に出てきません。でそのもう1回というのはヨハネによる福音書の15章のところで、イスカリオテのユダがシュエスを裏切るために外に出て行った後、シュエスがこれから起こることを思いながら弟子たちに教えてくださったところに出てきます。ヨハネによる福音書の15章12節から15節のところをお聞きします。199ページです。199ページ、ヨハネによる福音書15章の12節から15節までをお読みします。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること。これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。シエスが弟子たちに向かって、あなたは友、友人である。そうおっしゃってくださるのは、決して気まぐれにそう言っているのではなく、あるいはたまたま友という言葉を口になさっているわけでもありません。他の人間が友という言葉を口にするときには、あまり深く考えることもなく、そういうようなことがあるとしても、シュエスがこの言葉をおっしゃるときには、あるはっきりとした覚悟を持って、この言葉を口にしておられます。シュエスはご自身の側にはっきりとした決心を持って、私たちにも、あなたは私の友人、友なのだと語りかけてくださるんです。シュエスが抱いておられる決心とはどういうものでしょうか。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。シュエスはそうおっしゃいます。シュエスが誰かに対して友と呼びかけるときには、その人のためにご自身が十字架にかかり苦しめられてお亡くなりになるという覚悟をしておられます。シュエスがそういう覚悟をお持ちになるのは、弟子たちがシュエスにとって決して裏切ることのない近しい存在だからではありません。特にこのヨハネによる福音書の記事では、先ほど申しましたが、イスカリオテのユダがもうすでにシュエスを裏切るために外に出て行ってしまっているんです。その裏切りによってシュエスはやがて敵に捕らえられます。シュエスが捕らえられたときに、他の弟子たちがどのように行動することになるか、 ということもシエスは見通しておられます。人間同士の間で抱く友情や、あるいはそれ以上にも感じられる親密さ、近しさというのが、実際にはどんなに脆弱で不安定なものでしかないか、いざという時には何とも脆く崩れ去ってしまうかということをシエスはよくご存知です。このルカによる福音書でも少し先のところでシエスはそのことを弟子たちに教えておられるんです。ルカによる福音書の21章16節から18節のところです。そこも聞いてみようと思います。新約聖書の151ページ、ルカによる福音書21章の16節から18節のところです。151ページの下の段の終わり近いところですけれども、16節からお聞きします。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。この21章のところでシュエスがおっしゃっている言葉と、今日のところでシュエスがおっしゃっている言葉には同じ髪の毛の話が出てくるということからもわかりますが、シュエスご自身の思いの中ではお互いにつながっている、そういう話です。21章で主は弟子たちに向かって、あなた方はやがての日、シュエスの名のためにということは、まあ、信仰のためにということですが、その信仰のためにあなた方は親、兄弟や親族や友人たちに裏切られて辛い思いを経験することになるだろうと見通しを語っておられます。しかしこの見通しというのはただ弟子たちの身に起こるだけのことではありません。まずはシュエスご自身が友人である弟子たちから見捨てられ、たった一人で十字架にお付きになります。そのことを承知の上でシュエスは今日のところで、あなた方はそれでも私の友人、友なのだ、そうおっしゃってくださっているんです。はっきり言ってしまえば、今目の前にいる弟子たちがやがて主を裏切り見捨ててしまう、そんな友と呼ばれる資格も値打ちもないものになり下がってしまうということをすべて承知した上で、それでもあなたは私の友、友人なのだ、そうおっしゃってくださっているのが今日のところなんです。主イエスと私たちの間柄というのはどうしてそこにつながりが生まれるんでしょうか。私たちが主イエスのことを近しく思ったり好ましいと感じるからなんでしょうか。確かに私たちはシエスのことを近しく思うことはありますし、良い印象を持って覚えるということもあるだろうと思います。でもそれは私たちの側がそう思おうとしたりそう考えようとしたからではなくて、 実は主イエスの側が本当に真実にご自身がどんなに傷を受けてもどんなに苦しまれてもそれでも私たちに伴い共にいてくださるその真実に支えられている結果なんです。主イエスと私たちのつながりというのは主イエスの方が全面的にまた一方的に犠牲を払ってその関係を成り立たせてくださっている、そういうつながりです。しかしです、主イエスと私たちのつながりというのはそういうものなのだと考えてきますと一つの疑問が浮かび上がるのではないでしょうか。主イエスの側が常に真実な友として私たちの人生に寄り添い助けてくださるというのは私たちにとってはもちろん大変ありがたい話です。人生の中でどんなことが起こるとしても私たちは決して一人きりにされるということはなくなるからです。ですがそのようなあり方をなさるということはじゃあ主ご自身にとってはどうなんでしょうか。主イエスが敵に捕らえられそして十字架に挙げられ苦しみを受けになったあの最もつらい時に弟子たちは誰一人として主イエスと共にいようとはしませんでした。全員が主イエスを見限り雲の子を散らすように逃げ去ってしまいました。主イエスの側はそういう弟子たちの友でいようとしてくださいましたけど、しかしその主ご自身の友であり続けようとした人間というのは主イエスが本当に苦しく厳しい経験をなさった時に誰もいなかった。主イエスの友になった人は皆無だったんです。本当に誰もいなくて全く孤立無援の中でシエスは激しいあざけりと恥ずかしめの中で孤独に過ごされました。そういうシエスにとってです、でご自身が弟子たちの友となって歩むということには果たして何かの利益があったんでしょうか。主イエスご自身はそういう間柄で果たして本当に良かったんでしょうか。その点がまさに疑問なんです。でもちろんそんなふうな疑問を問うならばある答えが直ちに返ってくるだろうということは、予想はつきます。すなわち主イエスは神様の独り子であって私たち人間とは違うのだ、人間が感じやすく傷つきやすいのとは違って主イエスは人間みたいに傷つくことはないのだから、そんな一人の人間を心配するみたいに主のことを心配するのは取り越し苦労だというそういう返事は、返ってくるかもしれません。それは一つのあり得る答えだと思います。確かにその通りなんですが、しかしです、実は今申し上げている疑問というのは主イエスを一人だけの問題にとどまらないようなところがあるんです。というのもです、先ほど主イエスが人間をあなた方友人であると言ってくださった、今日私たちが聞いているところと、もう一箇所ヨハネによる福音書でも主イエスが私はあなたを友と呼ぶのだとおっしゃってくださったというところを聞きました。あのヨハネによる福音書の記事の中ではシエスが何て言っておられたか、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、そうおっしゃってたんです。あの掟というのは 別な言い方をすればこうなります。主イエスがどこまでも真実な友としてのあり方を貫いてくださった。どんなに不真実な人間に対しても主イエスがそういうふうに真実に愛を持って向き合ってくださった、そのあり方をです。次には弟子であるあなた方の間でも互いに持ち合いなさいっておっしゃっている。それが私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟であるという言葉の意味です。するとです、主イエスがおっしゃったように、主イエスの愛に倣って生きようとするときにはです、今度はその愛に生きようとする私たち自身が裏切りや孤独を経験させられてしまうということになるのではないでしょうか。主イエスご自身は神と等しくある方であるから裏切りや孤独に傷つかないとしてもです、私たちはそうではないのです。主イエスは平気であるとしても私たちはです、裏切りや孤独の中に取り残されてしまうことには到底耐えられそうにありません。そんなことになったら私たちは傷つき疲れ果ててしまうに違いありません。主イエスがおっしゃるです、どこまでも真実に友として伴うというあり方は、伴ってもらう側には都合がよくても伴う側は果たしてそれでいいのだろうかという疑問はです、実は主イエスのための問いというよりも、私たちが主の言葉に聞き従って生きていこうとするときには、どうしたって私たち自身が直面せざるを得なくなる、誠に重い問いであると言わざるを得ないと思います。主イエスがこの私のことを愛してくださったように、互いに愛し合う、そういうようなあり方を本当にこの私はやっていいのだろうか、いやそれ以前に本当にそんなあり方が自分にできるのだろうかという疑問が私たちの中から湧き上がらざるを得ないだろうと思うんです。で、主イエスはです、私たちの中に愛が本当にわずかしかないということをよくご存知です。それで実は先週聞いたところでは、その愛の貧しさをごまかすために仮面をかぶって生きるような偽善に陥ってはいけないというふうに戒めておられました。で、今日のところでは戒めるのではなくて、わずかしか愛を持ち合わせない私たちが、じゃあ何を見て、どこを見て、何に注目して生きたらいいのかということを、主イエスは知らせてくださっています。すなわち、愛のない人間の物騒さを恐れて暮らすのではなくて、私たちを愛し、どこまでも持ち運ぼうとしてくださる方がいらっしゃるということに思いを向けて、この方をこそ本当に恐れ、またこの方に信頼して生活するということを主イエスは教えてくださるんです。それが4節の後半から5節にかけて主イエスがおっしゃっている言葉なのです。4節の途中からお読みいたします。体を殺しても、その後それ以上何もできない者ども恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ。言っておくが、この方を恐れなさい。主イエスは、弟子たちに向かって、あなた方は決して裏切られない、殺されることはない、というふうにおっしゃるんじゃありません。体を殺しても、その後それ以上何もできない者ども恐れてはならない。人間には確かに無常なところがあるんです。思いがけない時に信頼していたその相手が突然に愛を失って、 自分を突き放すということがあるかもしれません。あるいは私たちもそういうことがあるかもしれません。人間にはそうやって相手を孤独にさせ、場合によっては死に追いやってしまうような場合だってあり得る。確かにそういう物騒な生き物が人間です。しかしそういう物騒で本当に貧しい愛しか持ち合わせていない人間一人一人をそれでも愛し、誠実にその一人一人に向き合ってくださり、どこまでも支えて持ち運ぼうとしてくださる方がいらっしゃるんです。そして私たちはその方の真実の愛と慈しみを知らされ、その愛の中に覚えられて今日を生きるようにそれぞれの命の時間を与えられています。もしもその私たちを本当に愛し支え持ち運ぼうとする方から本当に見限られ捨てられてしまうということが起こるならば、私たちはまさしく地獄の中に追放されるということになるでしょう。五節に言われている地獄というのはどういう意味でもどっかの場所を表す言葉ではありません。そうではなくて、私たちを絶えず覚え見守り支えてくださる方から捨てられてしまうということがこの地獄という言葉で言い表されています。愛の貧しい私たちをそれでも何とかしてご自身の真実な愛と慈しみのもとに置いて生かそうとしてくださる、その方をこそあなたは恐れなければならない。この方が本当に憐れみと慈しみを持ってこの私に生きるのだとおっしゃってくださっていることを信じて、この方に従って生きるようにならなければならない。それが恐れるということでしょう。神様が私たちに生きるのだとおっしゃってくださるときに、それは決して都合よく生きればいいということじゃないんです。本当に私たちが自分の人生を神様に喜ばれるものとして隣人の間で一緒に生きていくということがそこには語られているんです。そしてこの愛と命の源である神様が私たちのことを一体どんなふうにご覧になっているのかということを、シエスは大変有名なスズメの例えを通して教えてくださいました。6節のところです。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。で、2アサリオンというのは今日の私たちの貨幣感覚で言いますと1200円ぐらいと言っていいようです。それで5羽買えると言いますので、このスズメは1羽は240円ぐらいになると思われます。ところがです、実はシエスは別の機会には2羽のスズメが1アサリオンで売られているということもおっしゃるんです。2羽で1アサリオンのものが5羽で2アサリオンということはです、この5番目のスズメというのはおまけで値段がつかないということになるんですね。人間が値打ちを見出さずおまけにつけてしまうようなそういうスズメの一羽さえ神様はお忘れになることがない、御心にかけてくださるのだというのがシエスがここでおっしゃっている例えの趣旨です。そしてもちろんこれはスズメが憐れまれているということを言おうとしているんじゃなくて、私たち人間一人一人がどのように神様から見られているのかということを教える例えなんです。あなたは自分の愛の乏しさ、愛の貧しさのゆえに神様の御前に本当に何の役にも立たない、つまらないものに過ぎないと思ってしまうことがあるかもしれない。 そしてそれはその通りだ。確かにあなたが自分自身だけを見つめるならば、そこに愛の乏しさを実感しても仕方ないかもしれない。ことに、主イエスの真実な愛と慈しみの光のもとにおいて自分の姿が照らし出されるときには、本当にこの自分は真実さや愛の点で全く無価値なものだ、そう感じられてしまっても当然だろう。しかし神様は全く根がつかないような一羽のスズメにだって思いを向けてくださっている。そしてあなたは自分が無価値だと思ってるかもしれないけれども、実はあなた自身ではなくて、あなたの頭に生えている髪の毛の一筋だって神様はそれを数えておられ、そしてそれがなくなることを許さないのだと主イエスはおっしゃるんです。私たちが神様から愛されているのは、私たちに何かの能力があったり、情け深かったり、正しかったりするからではないんです。実は私たちが神様の許しのもとに生きていいのだ、そう呼びかけられている。私たちはその言葉を信じて生きるようにイエス様から教えられているんです。私たちのありようの愚かさ、固くなさ、愛のなさ、弱さ、神様すべてご存知です。そしてそういう本当に値打ちのないような一人一人に、主イエスキリストを通して、それでもあなたは私の友人なのだ、私はあなたを心にかける、どんなことがあってもあなたを離れることがない、そう呼びかけていてくださるんです。ここのところずっと聞いているこの箇所というのは、主イエスが十字架に向かって進んでいかれる途上で語っておられる言葉です。主イエスがこのままずっとこの道を進んでいかれ、そして見据えておられた通り十字架にかけられ、誰からも顧みられず、反発され、あざけられ、苦しんでお亡くなりになる、そういう道のりを最後まで歩まれたのは、実は誰からもお前はいらない、そういうふうに言われて追放されてしまう、そういう人間でもなお神様の御心に覚えられているのだということを教えてくださるためでした。主イエスはまさに神様が私たち一人一人を深く御心に留めてくださって、今日私があなたを愛したように生きるのだ、そうおっしゃってくださって、私たちをそれぞれの生活へと送り出してくださるんです。キリスト者と呼ばれている一人一人の人生の上には、私たちのことを友と呼んでくださり、常に伴ってくださる主イエスキリストの十字架が立てられています。私たちは一人の例外もなくキリスト者であるならば、自分の人生の中に主イエスが十字架にかかってくださったという事実を刻みつけられ、その十字架を運びながらこの地上の生活を歩んでいくんです。しかしそこには本当に神様の御業の温かさと、また神様の持っている威厳が刻まれていることを覚えたいと思います。私たちはどんなに自分に愛想が尽きて、自分の弱さや固くなさが気になってしまうときにも、そういう自分を、あるいはそういう隣人を恐れてはならないんです。そうではなくて、それでも生きてよいとおっしゃってくださる神様を恐れて生きていってよい、 イエス様がそのように今日も私たちに語りかけてくださっていることを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたが私たちの中に望んでくださる愛の点で誠に貧しく固くなで愚かな悟りのない獣のようなものでしかないことを思います。あなたがせっかく主イエスキリストの側に私たちの罪をすべて引き受けてくださり、あの十字架の上で私たちの罪を滅ぼしてくださったのだと聞かされても、そのこと一時は嬉しく思っても、私たち自身はすぐにそのことを忘れ、自分の思いを満足させることに心を向けてしまい、あなたにもまたイエス様にも背を向けて自分一人の楽しみや満足ばかり追いかけて生きてしまいがちな、本当に愛の乏しい堅くなで愚かなものであることを思わざるを得ません。しかしまさにそのような何の値打ちもないものにあなたはなお憐れみの眼差しを向けてくださり、それでもあなたはここから私の前で新しく生きるのだとおっしゃってくださいます。どうか私たちが主イエスキリストによって一人一人覚えられ、祈られ、愛されて生かされていることを知るものとさせてください。そしてそのことを心から喜んで感謝を表すことができますように、主が私たちを愛してくださったその愛のほんのわずかでも私たちがそれを与えられ、そして私たちがこの世界の中で共に真実な愛を行って生きていくものとさせてくださいますように、聖霊によって導きをお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。